先週の日曜日が聖霊降臨日、ペンテコステでございました。そして今週は三位一体主日という名前が教会の暦についております。伝統的にこの聖霊降臨日の次の日曜日にこの三位一体の神様を覚えて礼拝しましょう、そういう習わしがございます。三位一体という言葉、これは皆さんも何度もお聞きになったことがあるかと思いますが、これはキリスト教教義の神学用語でございます。この三位一体という教義が成立したのがいつ頃かといいますと、4世紀になります。もうその頃には地中海沿岸地域には大都市に有力な教会がいくつかできておりまして、教会の制度も少しずつ固まってきた時でございます。4世紀ぐらいから教会はぐんと大きく伸びていくんでありますけれども、まだそこまでは至っていない。地中海沿岸の大都市、4世紀の頃の大都市というと皆さんはどこを思い浮かべますでしょうか。ローマ、コンスタンティノープル、今のイスタンブールですね。それからエルサレム、アフリカ大陸にあるアレキサンドリア、そしてアンテオケ、こうした町に大きな教会があって、この都市の教会には教会の指導者となる司教あるいは神学者たちがいたわけでございます。で、そういった人たちが中心となって教会が制度化され形成されていったのであります。ちょうどだいたいイエス様の時代から200年ぐらいがこう経過していくわけでありますが、200年も経つとですね、まあ、教会が固まりつつあってですね、そうすると教会のリーダーの人たちの関心というのはですね、イエス・キリストっていうのは一体誰なんだっていうことを真剣に問い始めるんですね。イエス・キリストは神の子であって救い主なんだと聖書には書かれているけれども、だったらイエスというのは人間なのかそれとも神なのか、一体どっちなんだ。それだけではない、さらに聖書を読むと聖霊までが登場しているけれど、そうすると父なる神と子なるイエスと聖霊、この関係はどうなっているのか、こういう関心、こういう、まあ、神学的な課題にですね関心が高まっていったわけであります。で、当然のことながら今言った5つの大都市のにある教会の指導者たち、神学者たちは、まあ、それぞれがいろんな意見をこう述べ合うわけであります。意見が異なっていて、けんけんがくがくの議論が始まり、どうにもこうにも収拾がつかなくなってまいります。考えてみれば、西にあるローマの教会はラテン語の世界ですよね。ところが東の方のコンスタンティノープルあたりになると、これはまだアレクサンダー大王の影響も強かったのでギリシャ語が中心になっておりました。同じキリスト教会、同じイエス・キリストを崇める場所であっても言語が違う、文化が違う。そうなると聖書の解釈の仕方だってやっぱり違ってくる、こういうことが起こるわけであります。それでこれではいけないということになって、一回みんなで集まって話し合おうではないか、世界教会会議というのが 開催されることになりまして、おそらく皆さんもお聞きになったことがあると思いますが、ニケア公会議というのが325年に初めて開かれました。歴史上、これが最初の世界公会議というふうに位置づけられております。その後公会議というのは何度も繰り返されていくわけですけれども、そうした中からこのニケア公会議から始まった会議を積み重ねて出来上がっていったのがニケア信条と私たちが読んでいる信仰告白ですね。この頃はもう礼拝を今短くしていますので、ニケア信条を用いることはしてないんですけど、いつも使っている使徒信条よりももう少し分量の多い信仰告白ですね。これこの繰り返されてきたニケア会議、そしてまたコンスタンティノポリスでも開かれていくんですけど、そこで出来上がっていった信仰告白なんですね。正式にはニケア コンスタンティノポリス信条というふうに言うんですけど、でこのようにして、世界の教会が教会会議で集まって議論を経て成立していったのが三位一体というキリスト教の教義でございます。今日の第一朗読は、久しぶりに旧約聖書に戻ったわけでありますけど、箴言からでありました。知恵が登場しました。よく読むと知恵が呼びかけています。知恵が声を上げています。人よ、あなたたちに向かって私は呼びかける。これ知恵です。人の子らに向かって私は声を上げる。知恵がまるで人であるかのようですね。知恵を人格化するということは私たち普通いたしませんが、ここではあたかも知恵が命を吹き込まれたかのように人に語りかけているのであります。で、朗読箇所は4節から突然22節へと飛んでいるんですけど、その、今日の朗読箇所にはなかったところですが、12節にですね、こんな一節もあるんです。私は知恵、熟慮と共に住まい、知識と慎重さを備えている。そして22節、先ほど読んでいただいたところではこのように続きます。主はその道の初めに私を作られた。古の御業になお先立って、永遠の昔私は宿別されていた。大初大地に先立って、私は生み出されていた。深淵も水のみなぎる源もまだ存在しない時。でここまで来ると知恵について少しどうでしょうか、輪郭ができないでしょうか。少し私たちのこう視野に入ってくる感じがこの御言葉からしてまいります。でそのまま今度は、福音書のイエス様の言葉に目を向けたいんですが、13節をご覧ください。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。真理の霊があなた方を導く、そしてことごとく悟らせる。イエス様もここで先ほどと同様に、霊があたかも人であるかのように霊を人格化して語っておられるわけでありますね。私たち知恵っていうと、それは人間に備わった能力、そういうふうに認識しているわけですけど、 今日の旧約聖書、特に箴言ですとか詩編などを見ると、知恵というのがですね、これは人間ではなくて神に属する力、これは神のものなんだというふうにして語られているんであります。箴言における知恵、それから今日の福音書にあったイエスが語る真理の霊、この2つを合わせて読むと、なんとなくこの2つが同じ1つのことを指しているんではないかな、そんな見当もついてくるわけであります。知恵と神とひょっとしたら1つなのではないか。真理の霊とは、先週のペンテコステの時に注目した聖霊のことではないか、まあ、こういうふうに見えてくるわけでございます。で、聖霊降臨日の次の日曜日に今日こうして三位一体主日と名付けて礼拝をする、これは父なる神様と子なる神イエス・キリストと並んで聖霊をもう一つの神様の形であるのだということを私たち礼拝で確かめて、それを受け止めて礼拝しましょう、こういうことなんですね。イエス様、聖霊についてはこんなふうにも言っています。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今はあなた方に理解できない。何が理解できないんでしょうか。これ、イエスが十字架にかけられる直前に弟子たちに向けて語った言葉です。この時点で弟子たちが理解できていなかったことといえば、皆さんもすぐ思い浮かぶのは、この後イエスが十字架にかけられてしまうということですよね。あの時、イエスが十字架にかけられた時、弟子たちはただ嘆くことしかできませんでした。なんでこんなことになってしまったんだという声しか上げられなかったのであります。十字架を全く理解できなかったんですね。イエスは続けて彼らに、弟子たちに言いました。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げる。真理の霊、聖霊が弟子たちに悟らせてくれるのだ、こういうふうにイエスは約束をするのであります。そして弟子たちはイエスが復活した後、聖霊を受けます。聖霊を受けると、彼らは復活したイエス・キリストのことを大胆に述べ伝えていくようになっていきます。その時初めて弟子たちは、そうか、十字架ってこういうことだったんだ、このように理解したことでありましょう。イエス様が約束してくれた通りになった。真理の霊、聖霊が弟子たちを悟らせたんです。なんだ、弟子たちはようやくここになって気づいたのか、ちょっと遅すぎませんか、なんて他人事のように私たち言ってしまいそうです。まるで弟子たちの理解力が足りなかったかのように批判的になってしまいそうですけれども、ここでぜひ私たち気づきたいのは、聖霊が悟らせてくれたということです。弟子たちの理解力が、頭の能力が問われているのではなくて、神様の力が働いて悟ったということなんですね。第一朗読で箴言から私たち知恵について御言葉を聞いたわけでありますが、そこで知恵が あたかも人格を持っているかのようでありました。私は古の御業になお先立って主によって作られたのだ。知恵が神様の力として働いたから、弟子たちは十字架の出来事を悟ることができたのであります。これと同じことが今日の第二朗読パウロの言葉からも当てはまってまいります。パウロはこのように言いました。私たちは信仰によって義とされました。信仰による義、聞き慣れた短い一文です。ルーテル教会では何度も何度もこの言葉を繰り返すわけでありますが、この信仰によって義とされるこの一文を私たちは自分の頭で理解できるというのでしょうか。理解するとは自分の頭脳で考えること、そう思っている私たちが信仰による義ということを本当にきちんと分かってるんでしょうか。それが分からなかったから、分からなかったから教会は長い長い歴史の中で何度も何度も過ちを繰り返してきました。本当は神様により頼むはずの教会なのに、よりによって人間の理解力、頭に頼りすぎてしまい、信仰による義という言葉が聖書にちゃんと書いてあるのに、これが分からなくなってしまった。これが人間がたどった歴史でございます。ようやくその過ちに気づいたのが16世紀、マルティン・ルターをはじめとする宗教改革者たちでした。神様にあなたは正しい、こう言ってもらえるようになるためにあなたはどこまで頑張れますか。あなたにはポテンシャルがあるから、そのあなたの持っている力を遺憾なく発揮しなさい。そしたら神様に正しいって言ってもらえますよ。中世の教会がこのように人々に呼びかけていた時に、ルターはですね、この言葉、信仰による義、これに気づいていくんです。真理の霊がルターを悟らせたんですね。ここにもう一つ難関があります。関所があります。私たちにとっての関所難関、信仰による義という場合のこの信仰というやつです。神様を信じるということ、今日もこの後使徒信条を用いて私たち信仰告白をするわけであります。そこで私たちは、私は信じます、これを繰り返す、声を合わせるわけでありますが、私は信じますと私が言うことで、あ、信じているのは私なんだ、これは私の信じるという技なんだ、行いなんだ、こんなふうに思えてくるんですね。もちろん私たちがそのように告白しているので私たちの信仰を信じることなんですが、これを今日の御言葉に照らし合わせてみたいと思うんです。すると少し違った見方ができます。もう一度イエス様の13節の御言葉を聞きます。真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのでなく、聞いたことを語り、これから起こることをあなた方に告げる。真理の霊、聖霊が導き、聖霊が悟らせ、これから起こることをあなた方に告げる、こう言ってるんですね。イエス様は聖霊がするんです。それが私どものこの信じるという行為によって実現されていく、 私は信じます、このように言って、これは自分の意思で、自分自身で、私の主体でやっていること、そう普段思っている私たちなのですが、今日のイエス様の言葉に照らすとですね、むしろ私たち受け身なんです。私たちの信仰も実は聖霊によって導かれたんだ、このようにはっきりということができるんですね。パウロは第一コリントの手紙の中でもはっきりとこの一言を言っています。聖霊によらなければ誰もイエスは主であると言えないのです。聖霊によらなければ誰もイエスは主だとは言えない。信仰を得て、私は信じます、そのように告白できることも、実は私たちに聖霊が働いているからこそできることです。私どもの信仰生活に聖霊は欠かせません。神の息が欠かせません。聖霊によって導かれ、聖霊によって悟りを得、聖霊によって私たち日々生かされているのです。お祈りします。愛する神様、豊かな聖霊が今日も私たちに働いてくださって、こうして御言葉の前にぬかずき耳を傾ける時が与えられております。どうか罪との戦いの中にある私たちを、日々聖霊の力によってあなたが導き、あなたの祝福が今週も豊かにありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。